ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、年内最後のトムのおはこんちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。と、12月の16日配信分、もう年の瀬でございます。あともう半分で2024年が終わり、2025年が始まると。これ単なる月替わりじゃないんですよ、やっぱり。1日の時も話したけど、単なる月替わりでいることが、やっぱりダメなんじゃないのと。なんとなく年末が終わって、なんとなく新年が始まるんじゃなくて、やっぱりこう心変わりというか、こう気持ちがこう一新した状態で、2025年を迎えて、新たなスタートを切った方が、やっぱこう人間としていいのではないかなと思い立ってですね、話をしてたので。まあ暗い話しかなかったしね。まあでもこれからなんだろう、話的にというか、2025年から2030年ぐらいまでのこの5年で、なんか世の中の仕組みすごい変わりそうだよね。だって結局終わるって言ってたウクライナとのロシアとの戦争だって終わんないしね。あれずっとくすぶったまんま行くんだったら、それこそ中東の戦争とかと同じように下手するとずっと続くんじゃないかとかさ。別に社会情勢のことをいやいや言う気はないけれど、でもインターネットになってからほら、戦場っていうのがもうなんだろう、普通に僕らが見れる時代になっちゃったじゃない。で、ドローン戦争と呼ばれてっていうの、ドローンが何千機も投入されて、で、今まで絶対強いと思われてたその戦車とか、その大きな戦闘兵器が、もう全然そのちょっとしたラジコンに壊されちゃうっていう近代戦闘の新しさをウクライナで見ちゃったわけじゃない？あんなん怖いよね。ちょっとしたさ、鉄のハッチが開いてる隙間に突っ込んでくるわけじゃん、爆弾が。で、下手したら、そのほら、逃げ惑う普通の歩兵に爆弾積んだラジコンが突っ込むわけじゃない。こんなもんさ、田んぼや畑みたいなとこで歩いてる人間様が、空飛んでるラジコンにかなうわけないもんね、速度で。で、それが爆弾持ってくるんだから、そんな怖い話ないなっていうのが、動画で見れるような時代になっちゃったわけでしょう。恐ろしいよね。だからもうこれから先、なんだ？戦争っていうものが、なんだろう、経済戦争じゃなくなって、お金がないから、それからお金を儲けたいからっていう略奪の戦争っていうのがなくなっちゃってね、違う戦争になるだろうって言われてるし、むしろその戦争したら儲かるっていうロジックがあるから、軍事産業とかさ、そういうのがこう台頭してたわけじゃない？でもさ、何千億とかすごい金額の戦車が数万円のラジコンに負けるようになっちゃったら、経済的になんか割が合ってないじゃない。全然だ。こうなってくると戦争やる意味がないなって思い出すのも時間の問題みたいな感じも言われてるからさ、世の中だから第二次世界大戦から始まってきたこの物質の時代からそのデジタルの時代にこう本当に移った時に何が起きんのっていうと、このこっから先の2025年から30年ぐらいのこの5年って、また俺らにはわからないというか、びっくりするようなこう社会現象とかさ、文化が立ち上がっていくのかなと思うと、おっかない反面楽しみで仕方ないなと思っちゃったりね。そのこの激動というか、転換期に生きていられた自分がちょっと嬉しいなと思う高橋智明でございましたがね、行きましょう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ、まあトントントントントントントントン募集やってきてませんけど、この番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供で お送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ねえ、もう年末でさ、タクシーも年末になると忙しいとかって言ってさ、あ、そうだ、俺タクシーやってるから年末ってちょっと違うんだ。もう三が日にもクソもないんだわ。あのシフト通りに走るから、もしかしたらお正月走ってるかもしれないね。だからわかんないんだ、それはもうシフト次第で。ああ、それもそれで、それはそれで寂しい話だね。あの、おごそかな感じも関係なく仕事してるっていうのは。あ、でもさ、その、正月は働いてる人いっぱいいるからね。それの一部だと思えば。いや、じゃあ、そうじゃないんだよ。あの、12月の1日の話もしたけれども、日本人のお金持ち、性格破綻者多すぎないみたいな、あの、怒りすぎ。あの、いい格好して、すげえ金持ちだなっていう人ほど、すごく怒ってるし、プリプリしてるし、イライラしてる感じがするのが、すごい気になるよって話をしたんだけど、もうね、お前ら大丈夫っていう金持ちをね、もう載せしたから、これもご紹介したいと思ってさ、あの、青山で、まあいい100万円ぐらいのスーツ着てる方ですよ。で、まあその横にね、それこそ、あの、ドレスもピシッとしたような奥様と二人でね、あの、俺をお呼びになって、あの、はい、ハイヤーみたいなサービスで呼んできて、で、乗ったら、どうやらその、まあ、ご子息の幼稚園に、これから、あの、運動会みたいな、お遊戯会だから運動会があって、それにご出席されると、そこまで遅れというお客様で、で、それの社内のね、お話で、あの、仮名でございますが、ケンちゃん、あの、男の子のケンちゃんが、奥様がね、あの、ケンちゃんのパパに見せたいと言ってたお遊戯が何時何分にあると。だから、そこは、もう、ケンちゃんの、もうが目の届くところにパパいてあげて、見てあげてくださいなっていう話をしたんです。もう当たり前ですよね。まあ、だから、そんなの今言うことっていうか、それこそ出発する前に言ってないこの話ってぐらいのレベルだけど、その話をしたら、あの、旦那さんが、いや、俺はね、どうしても外せないね、ビジネスチャンスがあるんだよ。ていうか、打ち合わせがあるから、10時45分までに俺帰るよ。っていう、その、事務所に戻るよ。みたいな話を、ぶっきらぼうにというか、イライラした感じで、おっしゃってて。で、いや、あの、そうですかとか、多少、なんか反論奥様もしそうなもんじゃない。とか、それでも笑ってて。で、笑ったことに対して、なんだろうな、舌打ちをする旦那様みたいな。俺がね、このプロジェクトに一体どれだけの時間をかかったと思ってるんだと。今日を逃したこのチャンスを俺逃すわけにはいかないから、何があろうと行くよ、みたいな、うん。じゃあ今日行かなきゃいいじゃん、息子の幼稚園って思うよね、普通。でも、それなのに、いや、だけど、そうじゃ、それだけだと俺の、あの、義理がなんか通らねえから、顔だけは出すよ。いいんだろ、顔出したって事実があれば、パパはいたんだよって言えば、みたいな、そういうトーンで奥様と喋ってるのね。俺が奥様ならブチ切れるよ。だけど、その奥様も、それこそ、あのタワーマンに住んで、こんないい服を着て、こんないい幼稚園に子供を通わせるのは、あなた様のおかげでございます、みたいな感じで、何の反論もしないで笑ってるのよ。どうなの、この夫婦って。なんともね、なんか歯がゆいというか、そりゃ不倫もするさ。っていうか、そりゃね、ストレス溜まるじゃん。これ両方ストレスかけてるでしょ。夫婦なのに、ちょっとどっか行くとかって、じゃないよ。だって子供のさ、自分の可愛い息子の余裕着見に行くんなら、夫婦二人とも楽しそうにしてりゃいいじゃん。 何そのあのなんつう理論攻めみたいなさ、そういう理由だから俺は帰るとか、そういう理由だからここにいるとか、なんかもうさ、お前の人生は楽しいのかと。それでじゃあもう金儲けだけしてなさいよって言いたくなるような、なんで子供作ったのっていうツッコミを入れたくなるような夫婦だったけど、きっとに日本東京富山とかさ、いいところにいる金持ちってみんなそんなロジックで動いてるから、まもう24時間イライラしてるんだろうね。社員にイライラして、家族にイライラして、仕事にもイライラして、下手したら自分にイライラしてるよね。それで年収2000万だ3000万だっていう風になって、幸せかいと、あのまあ貧乏な俺が言うことでもねえけど、なんかねすごい違和感感じるんだよね。せめてあのホテルの付け場所ぐらい5メーターずれたぐらいで文句言わないぐらいの度量は持ってほしいよね。外人下手したら1キロずれててもオーライって言いそうだもんね。1キロは言い過ぎだけど、反対道路の反対側なんて塀でもねえからね、オッケーとか言って言って、そのままあの車来るのにバンバン来るのに渡ってっからね。日本の金持ちそんなことしたら怒る怒る。俺がつけたいのは反対だっつってね。それをなんかね、なんか人間の度量みたいなことを感じちゃったっていうのはさ、いや、そう、人間の度量とは言わないけど。あ、でもね、そうそう、あの、おばあちゃん。それも下町で。多分、すごいお金持ち。すっごいお金持ちのおばあちゃんだけど、とても、いい気分とは言わないけど、あの呼ばれた場所がペット病院というか動物病院で、その動物病院から出てきた、まあ、銀髪 の, あのほらうっすら紫色になってるおばあちゃんいるじゃないの、髪の毛がああいう紫色の、まあ、品のいいおばあちゃんが、あのなんだペットケースっていうのは、あのケージか、ケージを持ってやってきて、そのケージとあの一緒に乗り込んできて、あのワンちゃんがこうなんだろう、痛かったのか辛かったのか、よくほら漫画でクーンって言うじゃん、クーンみたいな、あの鼻で鳴く音、音って鳴き声、あれをさせてる状態で乗ってきて、で運転手さんすいませんね、うるさくてごめんなさいねって、いや僕はあの別にペット全然平気ですし、あのワンワン泣いてても全然大丈夫ですから、泣かせといても大丈夫ですよって言って乗せたのね。でそしたらずっとそのワンちゃんに、そのいいおばあちゃんが、上品なおばあちゃんかが話しかけて、大丈夫よ、大丈夫大丈夫、そうだね、悪かった、あのママがね、ママなんだね、ママがあの注射だって言って、あのなんだっけ、リッキーだから、ね、おワンちゃんの名前リッキーを連れ出したのは悪かった、まさか天敵だとは思わなかったっていう、その話を、まあ、犬にわかるかどうかは別だけど、じゃあ注射だって言ってね、リッキーを連れ出したけど、まさか先生が天敵を打つとは思ってなかった。痛かったね。ごめんね。ごめんねって言ってずっと謝ってる。まあまあ、動物とそこで心を交わしてるっていうのは別に金持ちとか関係ないから、それはいいんだよ、それ全然。でもあの、俺嫌じゃないし、だからまあ、微笑ましい光景と思ってもいい。だけど、それで、リッキーあれだね。今日はじゃああの、お詫びでいいもん食べよう。いいもん食べよう。なんだろう。お肉がいいか。お肉。松阪牛にしようか。松阪牛のしゃぶしゃぶがいい？あ、そうかそうか。あ、しゃぶしゃぶも。うん。なるほど。うん。あ、じゃあ、タイも食べたいか。でもその時点で、え、こいつあの犬のくせに晩ご飯が松阪牛のしゃぶしゃぶとタイかって。これでもうどう、え、犬にいいのっていうのもあるけれど、そんなもん与えてる。お前、いくらなんだ今日のあの、そのリッキーの弁当代それはもう犬の餌じゃないぞ、それはって。でも、わかったわかった。じゃあ帰ろうって言って、お家帰ったら、ママ、そのままもう一回、そのリッキーの食べたいものを、あの、買ってくるから、言ってっていう、その、え、ちょっと待って。犬が食べる晩飯を、犬を送った後に、お前もう一回買い行くんだ今日って、今日の晩ご飯だけ犬特別なやつ、すっごいなって、そのあの、まあ、 お金持ちのお金の使い方っていうのに、まあ文句言うてか好き、自分でお金稼いだんだから好きなように使えばいいんだけど、どうだろう、これは俺の偏見、犬に真っ逆牛と、タイってどうなの、体にも良くないような気はするけれど、そういう人たちがゴロッゴロいるんでしょ。それだけ見ると、日本って平和だよなっていうので、つくづく思ったりするわけよ。だからね、そういうおばあちゃんおじいちゃんがね、いなくならないような世の中になってりゃ、どんなことがあっても日本は安泰かなと思っちゃった高橋智明でしたって話で、年末っぽいかこの話でもまあいいか、CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
はい。いやー、俺、そういえばよ、タクシーやって、丸一年は経ったんだ。だから、やだやだと言いながら、タクシーやるよって言って、タクシードライバーになって、一年経っちゃった。そうね、暑い時期に試験受けに行ってさ、二種免取るだなんだって言ったのって23年の8月ぐらいだよね。でその頃なんだかんだで2ヶ月ぐらいで、10月ぐらいからドライバーとしてお客さん取るようになって、なんだかんだで1年、丸1年経っちゃったね。1年経って1ヶ月かで、やっとだよ。1年間運転手やって初めて成田空港を乗せました。これ、なんかね、相当遅いらしいよ。成田空港デビューするの遅いにも程があるってぐらい、成田空港のお客さん乗せなかったの。まあ、羽田も相当遅かったんだけど、要するには俺がロングのお客さんを乗せれるとこにいないんだよね。要はだから、お金持ちのさっき話いっぱいしたけど、要はお金持ち嫌いじゃん、俺。お金持ち嫌いだと、要はタクシーいっぱい使う人たちが生息するところから、どんどん離れていくで、俺。嫌だから。ね、仕事して別にこっちに落ち度がないのに嫌な思いするのっておかしいじゃんって思っちゃうから、大丈夫なのね。だってどんどんそういうところ行かなくなるのよ。だけど、ほら、歌舞伎町とか、青山とかさ、表参道とかさ、お金持ちいっぱいいそうなところっていうのは、まあ、ごめんね、東京わかんない人だったら、まあ、今言ったところは、金持ちというか、お金落としそうな人がいっぱいいるところなの、ね、東京の盛り場とか、繁華街。ね。で、そういうところで、タクシー待ってる人っていうのは、もう、高い金払ってくれるなら暴言だろうが何だろうが、酔っ払ってゲロ吐くのも高い金払ってくれるならいいよっていう人は、そのタクシードライバーとして有料なドライバーのね、その稼ぎを取れる。で、そういう人たちは、もうそういう人たちがいっぱいいるところを狙うから、成田空港行ってくれとか、羽田空港行ってくれとか、そういうのも引けるわけよ。でも、俺は、下町のおじいちゃんとおばあちゃんが病院行くのに使う500円が欲しいのね。欲しいってわけじゃないけど、そういうおばあちゃんを乗せると、ああ、仕事してるなって実感がある人間だから、どうしてもそっち側に行っちゃうのよ。タクシー少なくて20分待っちゃったわよっていうおばあちゃんいるよねって思ったら、そんな繁華街じゃなくて住宅街走っちゃったりとか、俺しちゃうのね。で、それはタクシードライバーとしてあんまり良くないと。だから俺1年間成田もう引けなかったの。成田すげえな。値段っていうか、成田空港って だから東京の中心部から60キロも先なのに乗る人いるんだね。もう数万円クラスの支払いになるのに全然乗っちゃう。で、まあ儲ける人の話聞いたら、例えばだよ、例えば終電逃した時なんてみんな2万とか3万とかかけてでも打ち帰る人いるよって、その体調のことも考えたら今日は帰って寝ないといけないっていう人はタイマイはたいてでも帰るし、もしくはそのほらテレビ局とかそういう仕事でタクシーチケットとか持ってる人はもうバンバン帰るよ。要はだから自分の金じゃないと思ってる、会社の金だと思ってるからタクシーなんてバンバン使うよ。そういう人を捕まえなきゃ高橋くんもさみたいな話なのね。でもだから そのじゃなくてね、俺本当にフロックで全然住宅街から成田空港っていう人いたの。外人だったけどね、外国の人だったけど、成田プリーズって何の冗談かと思った本当に全然場所は言わないけれど、東京の外れの住宅街のところのちょっと手挙げた外国の、まあ、ちょっと若いっていうか中年の おじさんポッと手挙げたから止まったら、成田空港って言ってるんだ、成田エアポートって言ったんだけど、おびっくりして。でも初めて初成田行って、やっぱ成田空港って行くとすげえどうやって行くんだろう。でなんかターミナル1、ターミナル2、ターミナル3みたいな書いてあって、でその外人さんがターミナル2プリーズとかって言うから、いやどうしよう、間違ったらどうしようとか思ったけど、全然簡単だねいや本当羽田空港の方が500倍めんどくさい。一本間違うと第二ターミナル行けなかったりとかするのに、成田空港もはっきりわかる。もうでっかいので、あこれ間違いようねえやみたいな、ナビゲーション見ようが降りてその表示見ても一発で行けるから、あ成田空港って昭和のまんまだみたいなね。俺が知ってる成田空港って入り口のところで車のトランク開けたり、それこそヨーロッパで税関通るみたいな感じ、国境を渡るときにさ、いろいろ検査されるじゃないっていうのが入り口にあったのよ。だからその荷物検査されて爆発物とか、まあ、過激派とかもいたからね、あの頃は。だから成田空港が開港した時って結構ピリピリしてて、入るにもチェックがいるし、なんで行くの、だからそのチケット持ってないやつが空港に入るったらお前なんで行くんだって、その取り調べられるぐらい厳戒態勢だったの。そんな名残もなくオールスルーでこう検問してた場所も全部なんだ、名残はあるけど入れるようになってて、あなんだ成田びっくりするほどでもないな。でほらタクシーって23区のタクシーは23区だけで、千葉のタクシーは千葉だけ、埼玉のタクシーは埼玉だけみたいな営業エリアの縛りっていうのがちゃんとあって、そのバッティングしないようになってるのね。でまあでもなんか東京だけ一番お客さん多いから優遇されてんなとは思うけど、まあそういう決まりがあったんだけど、だから成田で取っちゃって千葉県内に降ろしちゃったらダメなのね、東京のタクシーは。ただ成田で取って東京で降ろすならいいのよ、一歩でも東京に入る。だから成田空港ってなるけれど、空港のお客さんって大概東京に用事があるわけじゃん。だからもうその東京芝プリンスホテルって言われたらその時点で乗せていいお客さんじゃない。そうすると片道からにじゃない行きも帰りもお金がかかるっていう、お金を取れるという一番いい状況になるわけじゃん。でもそのなかなかね、そのタクシーって待ち順番とかあるから、そんな簡単には取れないだろうと思って、もちろん取れなかったんだけどね、うん、で取れなくてまあ空にでね帰ってきて、でもまあ成田ってのは微妙な、あれはすごい経験がしたなぁと思って帰ってきて、東京駅を見て日本橋の方向に行ったところで手が上がったお客さんが、成田行ってくださる、そう1日に2回成田行った。1年間さタクシーやってて一度も行ったことない成田空港を俺1日で2回行った。なんかさ俺の人生これで終わんじゃねえってぐらいの確率で、成田空港の人いくら1700万人もいる東京だと言って1日2回引くってさ、俺死ぬかとか思ったもんね。おっかなくて、この後事故起きんじゃない俺とか、なんか交通事故とか起こす俺って ちょっと怖かった。だって変でしょ、成田2連発だよ。だから25,000円ぐらいだから、いきなり5万円だよね。ほんの1時間半ぐらいの間で。そんなことね、そうないよ。だからそれがあったからね、俺ちょっとね、年末怖いんだ。なんか起きんじゃねえのって自分に。まさかね、そんな乗り方をする方を2回引くとも思ってなかったので、ちょっとドキドキしてる。まあ、ちょっとドキドキしてるったってラッキーだと思えばいいんだけどね。あの日に俺宝くじ買っとくべきだったのかなっていうのが今のね、公開時で、成田引いてるあの日に俺なんかやってればすごいことになったのかなって思うと、ちょっとね後悔してるんですわ、というお話でした。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル
っていうことで、2024年終わりですよ。もうまあ何も成し遂げられなかったね。毎年言うけど、何をやってたんだと。自分で自分怒りたい。何も変わんないよ。歳だけ取っちゃうってね。いい歳だったってね。一度は、この16日配信で、今年はいい歳だったって言いたいもん。もう来年来なきゃいいのにっていうぐらいいい歳だったっていう、セリフを言う場所にしたい。だってさ、3年前かなんか、なんかさ、国税局からなんか吊るし上げ食らいましたみたいな、そんな話で終わった時の年だってあるから、まあそれから比べりゃまだいいかもしれないけど、まだね、でもね、さっきのそのほら、お金持ちはそのイライラしちゃって、こう性格がもうなんか大変なことになってて、だからいつも怒ってんじゃないなんて話をするんであれば、坪さんが言ってた、そんなんだったら金持ちになりたくないって、そうだよねって俺も思うから、そのお金をね、いっぱい持てるってことだけが、なんだ、幸せではないんだけど、でもそういう、なんつったらいいんだろう、そういうことも込み込みでもやっぱりお金持ちの方がいいなとは思う、自分もいるわけよ。だってお金持ちになったことないからね。それをなんとかね、なりたいもんだね、坪さん、本当に毎年。だから皆さんもね、余裕があるんだったら、本当に余裕にあるに越したことないんだから、人間。ただその偏屈にならない方がいいよっていうことはあるけれど、お金はあって困るもんじゃないから、みんなでお金持ちになりたいよね、本当に。なんだこのまとめ。いやでも来年も頑張ろうっていうか、来年もいい年になったらいいなと、リスナーのみんなも、いい年で、そして今年も無病息災つの、要は元気で 割れて。あれね、初詣の時に、まあ、お願い事言うのはあんまり良くないっていうからね。去年、元気で過ごせて、今、新しい年を迎えられました。神様ありがとうって言ってからだからね。そこを忘れて、彼女ができますようにとか、お金持ちになりますようにとかっていうのだけ、お願いすると神様も、願い事だけかよって言われちゃうから、それは気をつけてという感じでございますね。2分でやめろっつうのに長いこと喋るなって話で。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。ミュージックゼロチャンネルの X のアカウントでございます。ミュージックゼロチャンネル、M_Z_CHANNEL でございますので、皆さん X 離れもありますが、フォロー、リプライしていただけると、ミュージックゼロチャンネルのみんな、DJ みんなが喜びますんで、よろしくお願いしますと。デルタ IR、つぼさんでございます。デルタ IR で検索すると上位に出てきますが、最近ゲーム実況がすんごい充実してますんで、いろんなゲーム本当にやってますんでね、見てあげてください。チャンネルのチャンネルのその動画リストみたいなリストになってるやつ見ればどのゲームやってるかわかりますんで、チャンネル登録してあげて見てあげたら、つぼさん喜びますんで、どうぞよろしくお願いいたしますと。で、デルタ IR だとツイッターのX の方も同じですから、フォローとリプライしてあげてくださいと。で、高橋智明の方は高橋智明雑談、高橋智明歌ってみたあたりすれば、出てきますが、最近やってません。なんかね、うまいことっていうかノリが噛み合ってないので、なんかこう、うまいことノリの噛み合う何かを見つけて、来年早々動き出そうかと。なんか毎年言ってるこれでも、やっていこうかと思っておりますんでね、皆さんもね、良いお年を、もうちょっとですけど、風邪ひかずに、頑張って良いお年をお迎えください。で、来年また1月1日の配信で明けましておめでとうの声とともにお会いしましょう。高橋智明でした。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたしました。バイバイ。